皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールン音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年5月30日にミューフィーネットで発表された 5.13 の祝賀文章を読んで、自分が何のために存在するのかを考えるという内容です。それではお聞きください。 5.13 の祝賀文章を読んで、自分が何のために存在するのかを考える。文一元。毎回のファールンダーファーデーに際し、ミーフィーネットが発表する数万枚の祝賀カードや祝辞は、送り主がシフとダーファーへの深い感謝を伝えています。慶祝 5.13 の文章にも同様に、作者の多くの敬意、思考、時間が注がれています。中に真に修練することは、魔難から抜け出す唯一の方法だと信じているという文章があって、修練の観点から見ると、作者の悟りに問題がありますが、しかし彼は、ダーファーからうまい汁を吸えていなかったからといって、修練をやめたわけではありません。中国本土でファールンゴンが迫害される環境で育った若者として、たくさん考えた後も修練を続けていきたいと決心をして、そして師父の恩に応えるために真相を伝えることを行動に移すべきだと認識しました。自分の目と心臓のように、気縁も大切に扱う。真に修練することは魔難から抜け出す唯一の方法だと信じている。これこそ彼の考え方の尊いところです。修練について話すと、おそらく最初からその若い作者の周りに、健康を求めてファールンゴンを始めた人が多くいたため、彼は無意識のうちにダーファーは病気を治して健康を保つことに執着を持ってしまいました。しかし、病気を治して健康を保つことは、神性が向上した後の副産物であり、弟子がダーファーに対して正しい念を持ったとき、修練を続けられるように師父は弟子の体を浄化した結果であることを彼は分かっていませんでした。実際、ダーファーの修練と気功による治療を同一視している人は多く、その中には多くの現代科学を学んだと自負する海外の修練者もいます。しかし、ただ本を読むことは修練には一致せず、単に連行動作を行うのも神性の向上に一致せず、修練とは言えません。だからといって現実の中、ダーファーの本を読んで連行動作をしただけで健康を実現し、ダーファーに恵まれることを当然の結果と考える人が多いのです。特に病気で苦しんでこの道に入ったものの、初期の理解にとどまっている人です。これが長期間修練しても状況改善できず、または一時的に病気が治ったと思われたが再発し、どんなに願っても改善されない主な理由です。ダーファーはそもそも病気を治すためのものではなく、病気の治療は常人レベルの話です。25年間にわたる迫害のもと、祝賀文書を書いた若い作者の周りには、ダーファーの恩恵を受けながらもそれを証明するために出てこない人がたくさんいるかもしれません。彼は、その素晴らしい出来事を他人に伝えるのは当然だと思っています。また、自分自身に対して、ダーファーを修練しているにもかかわらず病気が治らないため説得力が弱いと感じ、なかなか外に出てダーファーを広めることができませんと思っています。実は、病気が治ったなどの経験がなくても、彼には言えることがあると思います。つまり、自分がなぜ修練するのか、ダーファーは一体どんなものなのかについての理解です。それは、ダーファー修練者の人生の目的、ダーファー弟子の存在の意義に対する理性的な考えとして、それなりの価値があります。もちろん、常人に説明する場合は、相手の理解力に合わせて簡潔に説明する必要があります。 これまでにミーフィーネットで読んだ多くの記事は、病気が治った、健康を向上させた、子供を授かった、家族関係が改善したなどのような幸運を得た事例を通じて、ファールンダーファーの素晴らしさを証明するものです。これらの事例は、常人にとって理解しやすく、感情移入しやすいものですが、私たち修練者はダーファーを誤解してはならず、常人生活の幸せを求めるために修練してはならず、また、妙理情を追求するために修練してはならず、修練の本質が肉眼で見えるこれらのものだと誤解するのもなおさらいけません。この話をすると、聖書の一節を思い出しました。登場人物のヨブという男性は、正直で、神を敬う、悪事から遠ざかる。彼には7人の息子と3人の娘がおり、7000頭の羊、3000頭のラクダ、500組の牛、500頭のメスのロバと多数の使用人を持っています。ある日神はサタンに、世の中にヨブのように正直で、神を敬う、悪事から遠ざかる人はいないと言いました。しかしサタンは、彼が持つ財産は全部あなたが与えたものだ。さあ手を伸ばして、彼のすべてを破壊してごらん。そうすれば彼はきっとあなたを見限るだろうと反論しました。そこで神はサタンに、彼の持ち物はすべてあなたの手に委ねる。ただし彼自身には害を加えるなと言いました。そこでサタンは、ヨブから財産、子供、そして健康など人が最も価値があると思うものを奪いました。それでもヨブは揺るぎない信仰を示しました。サタンは今度ヨブにひどい皮膚病にかからせ、妻には神を呪って死んだ方がマシだとさえ言われても、ヨブは忠誠を保ち続けました。ヨブは彼を慰めに来た3人の友人と苦難について長い議論をしました。結局ヨブは3人の提案を拒否し、どんなに苦しんでいても神に対して不敬な言葉を言いませんでした。こうして幾多の磨難に遭遇してヨブは忠誠を保ったことが証明されました。彼は私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ、と語りました。最後に彼の病は治され、神によって以前の2倍の財産を与えられ、子供たちにも恵まれ、幸せな後半生を送り、140歳まで生きました。修練することによって恩恵を受けるのは当たり前だと思い、恩恵をもらえなかったら修練をやめてしまうのは真の信仰ではありません。人類の文化の中には数え切れないほどの例があります。また聖書の中の物語を挙げましょう。神の信者であるアブラハムの信仰を試すために、彼に自分の長男を殺して犠牲にするよう命じました。時代や国を問わず、これは人間の感情に合致するでしょうか？これが人間が望む恩恵でしょうか？しかしアブラハムが神への信仰と忠誠を自分自身に向けて確かめてから、息子を犠牲にしようとした瞬間、神は天使を送り、息子と羊を交換しました。人間の心では神の計画を正しく理解することはできません。小さな人間が最高の神を理解することは不可能です。神の前で自分の卑小さを理解できない人は、神を信じていないということです。ダーファーの前でただ何かを得ようとするだけの人は無知であり、ダーファーが何であるのかを理解していません。どの訪問でも修練の目的は家族に栄光をもたらすことや富や名声を得ることではありません。ファールンダーファーの弟子はさらに大きな衆生を救い再度する使命を担っています。何のために存在するのかという問いは大きなテーマです。ここに述べた感想を同衆と共有したいと思います。一緒に精進しましょう。皆さん、 いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。